ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。毎年12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は今年も12月14日に国際シンポジウムなどの行事を東京で開催しました。国際シンポジウムに出席した菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は次のように述べました。
拉致問題担当大臣を務めてます内閣官房長官の菅義偉であります。本日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間、政府主催国際シンポジウムに師走の週末にもかかわらず多くの関係者の皆様にご来場いただきまして誠にありがとうございます。また講演者やパネリストの皆さんの中には海外から遠慮お越しをいただいた方もいらっしゃいます。改めて皆様方のご協力に感謝と御礼を申し上げる次第でございます。日本では1970年代から80年代にかけて多くの日本人が北朝鮮に拉致をされました。後者拉致の被害規模は政府が公式に認定している方だけでも17名、さらに北朝鮮による拉致の可能性が排除されない方が800名以上おられます。2002年に5名の拉致被害者の方が帰国されましたが、それ以来1名の帰国も実現をしておりません。まさに痛恨の極みであります。私に昨年の拉致問題担当大臣就任以降は特に拉致被害者のご家族にお目にかかり、切実な思いを直接お伺いする機会を重ねてまいりました。拉致から長い年月が経ち、拉致された方々、またそのご家族の長年にわたる苦しみと悲しみ思い起こすときに胸が張り裂ける思いであります。被害者ご本人もご家族もご高齢となる中、もはや一刻の猶予もないと切迫感をご家族の皆様方と共有をいたしております。拉致問題は安倍内閣の最重要課題です。我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において主体的に取り組み解決を目指すべき課題であります。日本政府はすべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて最大限の努力を続けております。安倍総理は条件をつけずに金委員長と向き合う決意である旨を本年9月の国連総会による一般討論演説をはじめとする 類似の機会に表明をいたしております。北朝鮮には勤勉な労働力と豊富な資源があります。相互不信の殻を破り、核ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題を解決し、不幸な過去を清算をして北朝鮮との国交正常化を目指すとの決意に変わりはありません。同時に拉致問題の解決に向けては、このような日本政府としての主体的な取り組みと並行しつつ、国際社会と緊密に連携をしていくことが重要であります。日本政府は多国間の枠組みや二国間協議を含むあらゆる外交上の機会を捉えて拉致問題を取り上げてきており、米国をはじめとする各国からは我が国の立場へ理解と支持が表明をされております。特にこれまでの日米首脳会談において、トランプ大統領が拉致問題について安倍総理の考えをキム委員長に対して直接伝えたことは極めて大きな成果でした。引き続き米国をはじめとする関係国及び国際機関との連携を深めていく考えであります。本日のシンポジウムにも我が国のみならず、米国、韓国、タイから拉致被害者等のご家族や北朝鮮専門家の方々にも出席をいただいております。拉致の実態とご家族の苦悩については、生の声に触れていただく機会として、日本からは拉致被害者等のご家族を代表して、家族会事務局長の横田拓也さん、事務局次長の飯塚浩一郎さん、特定室長や家族会会長の今秀樹さんにお越しをいただいております。米国からは夫ワームビアさんのご両親、デビッド・スネイドーさんの二人のお兄様、さらにタイからもアノーチャ・ファンチョイさんのおいご様にお越しをいただきました。また日本、米国、韓国の北朝鮮専門家の皆様には、北朝鮮をめぐる国際情勢と拉致問題解決に向けた展望について議論をいただきます。本日の議論がグローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携について、国際社会が力強いメッセージを発信する機会となることを期待をいたしております。正念場が続いております。本日のシンポジウムを通じ、皆様の声が一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。引き続き皆さんのご支援とご協力を賜りながら、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、冷静な分析の上にあらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいります。このことを改めてお誓い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
今年2019年の北朝鮮ということを振り返ってみますと、おそらく一番重要なことはですね、北朝鮮にとって今年が誤算の年であったと言えることだろうというふうに思います。それは特に外交ということでありますが、年の初めの段階では、北朝鮮はアメリカに対して、まず第一にですね、首脳会談を重視する、実務交渉を小さな具体的な合意を積み重ねていく、そういう位置づけにするのではなくて、まず首脳会談をともかく開いて、そこで一挙に 小さな合意であれ何であれ決めていくという、そしてそれを繰り返すと、そういう作業を段階的に重ねて進めていくということを考えていたと思います。したがって米朝首脳会談というのは2回3回とこう続けて行うということを構想していたと思いますし、それはある程度アメリカの実務レベル、実務交渉の人たちとの間でも共有されるような認識だったと思います。そしてその首脳会談を積み重ねることで最終的に大きな合意、あるいは大きな取引というものをともかく実現させたいと、そう考えていたんだろうと思います。1月1日の新年時、金正恩委員長の新年時を見ておりますと、北朝鮮が非常に強調しておりましたことは、まずアメリカとの新たな関係樹立の用意が我々できていると、新たな米朝関係を作りたいということでありますし、そしてアメリカ大統領と会う準備もできているんだと、米朝の首脳会談を続けていきたいという意欲、そういうものを示しておりましたが、それはアメリカとの間の米朝首脳会談を重ねる中で合意を少しずつ作っていこうとする意図がそこにも伺われたというふうに思います。また韓国に対しては、朝鮮半島での恒久的な平和地帯を作ろうということを強く、訴えました。それで現在の休戦協定を、平和協定、平和体制に変えることについては、他者間の交渉を行うということも考えると、これはすなわち米朝だけではなく中国や韓国をそこにも加えてやろうということでありますが、少なくとも中心に米朝を置いて平和の問題についても他者間の協議交渉も準備しているということを新年時では示していたわけでありますが、そうした方向でうまく進まなかったのは2月の末にハノイで行われた米朝首脳会談、昨年の6月に続く2回目の首脳会談であります。ここでは昨年6月のシンガポールでの首脳会談で合意した点、3つの大きな合意事項、一つは米朝の新しい関係を作る、もう一つは朝鮮半島の平和体制作りの努力をする、3つ目には朝鮮半島の完全な非核化というための努力をするという、この3つの大きな問題を、並行的に議論するということはハノイでは行われたと、そして米朝の新しい関係ということについて言えば、双方の人に連絡事務所、リアゾンオフィスを作る、そして平和体制ということについて言えば、米朝間にすでに戦争状態は終わったということを宣言する、それが将来の平和協定等にこう結びついていくという、その第一歩ということについても合意ができていたようでありますが、問題は3番目の非核化の問題について、北朝鮮側とアメリカの考え方には大きな、ギャップがあって、結局合意には至らない、そこで合意できないということになったときに、アメリカ側はさっさとその用意された首脳会談の共同声明には署名せずに帰国をするという選択をいたしました。これは、トランプ大統領が国内の情勢にある種の不安を持ったので、早く、帰ったと、あまり大きな成果が非核化で上げられない合意を結ぶよりも何も合意をせずに帰った方がいいということで、早く戻ったということだと思いますが、この結果として当初北朝鮮が考えていたような首脳会談の中で小さな合意を積み重ねていくということはもうできなくなったと まあ、これからは普通の首脳会談と同じようにですね、事前に実務交渉を積み重ねて、そこで小さな合意をたくさん作って、その最後の段階として首脳会談を行うという、まあ、そういう普通の方法しか取れなくなったということでありますので、まあ、そのための動きがその後は続き、ようやく10月の5日に、スウェーデンのストックホルムで実務交渉が持たれましたが、まだその先に進むという段階には至っていないというのが北朝鮮の考え方で、まずはアメリカ大統領の公約、すなわち米韓合同軍事演習の中止というものを実現してほしいという、まあ、それで、今年は終わってしまったという感じでありますが、まあ、ともかく、当初北朝鮮が考えた形では米朝関係改善ということはできないということは北朝鮮も理解したと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は12月13日に、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会国会が、参議院議員会館で行った国際セミナー、膠着状態が続く朝鮮半島情勢の下で、拉致被害者救出を考える国際セミナーでの、菅義偉内閣官房長官、兼拉致問題担当大臣の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣を務めてます内閣官房長官の菅義偉であります。座らせていただきます。家族会、救急会、そして拉致議連主催によります国際セミナーに、このように多くの多数の皆さんご出席をいただきましたこと、担当大臣として大変心強く感じております。また改めて感謝を申し上げる次第でございます。私自身国会議員当選1回の時から、北朝鮮には問題には長く関与してまいりました。拉致問題担当大臣に就任してから、約1年余りは特に被害者のご家族の皆様にお目にかかり、切ない思いを直接伺う機会を重ねてまいりました。拉致された方々、そのご家族の長年にわたる苦しみ悲しみに思いをいたすとき、胸が張り裂ける思いであります。拉致問題担当大臣として政府を代表して大変に申し訳なく思っているところであります。安倍総理も私もそのような被害者及びご家族の方々の思いを胸に、問題解決に向けてあらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでいるところであります。こうした中、これまでの米朝首脳会談において、トランプ大統領が拉致問題について安倍総理の考えを金委員長に直接伝えてきたことは皆さんもご承知の通りであります。米国との間では9月の国連総会に際しての日米首脳会談など類似の機会において引き続き日米で緊密に連携をしていく、このことを確認しております。また今回の国際セミナーの開催にあたり、米国の国会議員からも拉致問題解決のために連結をしていく、連帯をしていくというメッセージをいただいていることも承知をしております。また8月 G7 サミット、11月の ASEAN 関連首脳会議、そしてローマ教皇フランシスコ大家との会談などにおいても、安倍総理から各首脳に対して拉致問題の早期解決に向けて理解と支持協力を呼びかけてきているところであります。拉致問題の解決のためには、米国をはじめとする国際社会の理解と協力が不可欠であります。
我が国としては引き続き米国を含む関係国と緊密に連携し、あらゆる外交上の機会を捉えて拉致問題を提起していく考えであります。今週10日から16日まで北朝鮮人権侵害問題啓発週間ですが、その一環として明日政府主催で国際シンポジウムを開催をします。日本、米国、タイの拉致事案等の被害者のご家族の皆さんから生の声を伺うとともに、国内外の専門家を招きをし、拉致問題の早期解決に向けた国際連携に対しての議論を深めてまいりたいと思います。これから国際連携の強化に向けたさまざまな取り組みを行うと同時に、我が国自身がこの問題に主体的に取り組むことが重要です。安倍総理は9月の国連総会における一般討論演説など類似の機会に、条件をつけずに金委員長と直接向き合う、その決意を述べております。まさに正念場が続いていると思っています。繰り返すまでもなく、拉致問題は安倍内閣の最重要、そして最優先の課題です。政府として認定のみにかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、引き続き全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。より一層、皆様方のご協力とご支援を賜ります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今週は12月13日に北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会国会が参議院議員会館で行った国際セミナー、膠着状態が続く朝鮮半島情勢の下で拉致被害者救出を考える国際セミナーでの菅義偉内閣官房長官県拉致問題担当大臣の挨拶をお届けしました。最後に今週の一曲です。今週は12月14日に東京で行われた政府主催国際シンポジウム第3部のミニコンサートにおいて披露された合唱で、拉致問題の早期解決を願って制作された楽曲、あなたを忘れないをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。あなたを忘れないをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。